この世の中にはですね、現象とか事実としてははっきりしてるんですけれども、まあ、その理由がよくわからないということでですね、事実そのものが否定されるっていうようなこともあるんですね。それからまあ事実は認めても理由がわかんないからそのうちみんなが忘れちゃうというのもまああるんですね。それ例えば最近のコロナのことで言えばですね、ヨーロッパは非常に感染が大きくて、まあ、イギリス、アメリカ、まあ、非常に多くて、それからまあヨーロッパの諸国とか南アメリカなんかがですね、結構ブラジル、アルゼンチンと、まあ、感染が多いんですね。しかしアジアの方はですね、まあ、ちょっと中国のデータが分かりにくいんですけども、日本もインドも一時は多かったんですけど今少ないし、インドネシアとかほとんどないと、まあ、こういうふうにこうはっきりとした傾向がこう1年に見られてもですね、まあ日本とかアメリカがほとんど同じような歩調で、コロナを抑制しようとしているとかつったそういったことが起こることがあるんですね。まあそういった生臭いコロナみたいな問題ではなくて、重力、重さですね。まあ地球上にいまして何か物を放るとバチンと落ちるわけですね。まあ、人間も2メートルぐらいの高さから落ちたらもう死んでしまうぐらい激しいんですね。この重力、地球の重力というのはものすごく重たくて、まあ、僕らはその地球の重力にギューッと押されたようにして、まあ、地表に住んでるわけですね。まあ、飛行機なんかが墜落してもあれ重力で墜落するんですけども、ものすごい勢いで墜落しても粉々になってしまいますよね。だから力としてはすごくでかい。これはもう誰が見てもはっきりしているので、重たいものが落ちないなんていうことを考える人はいないんですけれども、しかしなんで物に重さがあるかっていうのははっきりしないんですよね。よく学生に、万有引力の法則を説明してくれとか言うと、その星が大きいからとか、それから空間が曲がってるからとか、まあ、いろんな説明をまあしたわけですけど、それもどうもすっきりしないわけですね。まあどうしてかって言ったら、物事ってのはきちっと説明しなきゃいけないわけで、多分空間が曲がってんですよとか言うだけではですね、答えになんないんですね。でこの問題はだんだんだんだん物理学が進んできて、まあ、最初は物質だったんですけども、それが金属とかそういうのがあったわけですが、だんだん細かくなってきて、素粒子、原子、分子、電子なんかがはっきりしてきてですね、構造がはっきりしたのはまあ20世紀の初めなわけです。原子核を中心に電子が回ってると、原子核の中には陽子とか中性子があるなんてことがだんだん分かってきて、さらにその陽子とか中性子を構成する素粒子もだんだんだんだんはっきりしてきた。それからまた特別なですね、中間子とかそういったものも出てきた。ところがいくら出てきてもですね、どうもやっぱり重さははっきりしないと。重さっていうか、まあ物理学的には質量とこう言うんですけど、まあ日常生活で言えば重さですね。なんでこんな地球にいっぱい引っ張られるんだろうかとか、もちろん大きなこと言えばですね、太陽に地球とかそういうでっかい星がですね引っ張られて回ってるわけですね。それもものすごく遠距離まで、海王星の外の方までですね、引力が及んでるわけですから、ものすごい長距離の重力なわけですね。宇宙もそうだと。まあ、そのうち今度はブラックホールみたいなのが見つかってきてですね、なんだかよく全然わからないと。要するに質量があんまり大きくなるとですね、どんどんどんどん押し潰されてきて、まあ地球の大きさで言えば地球全体が直径 1.8cm ぐらいの球になるとブラックホールになると、まあ、こんなこと言われてもですね、もう見当もつかないわけですね。まあ、そういうふうになってくると、どうも素粒子っていうのは一つ一つは重さ、質量を持たないんだってことになって、じゃあ質量って一体何なんだ。で奇妙な、まあ、奇妙って言うのも、それを考案した人が、考え出した人がノーベル賞をもらってるぐらいですから奇妙なとは言えないんですが、ヒッグス粒子というのがですね、物質の周りを取り囲んでおりまして、それで動きやすいか動きにくいかを決めて、その動きやすさで重さというのが決まってくるって、これはまた何だか分かんないようなことになってはいるんですよ。でまあ物理学は物理学の方でそういうふうにこうだんだんだんだん一つずつ一歩ずつですね進んでるわけですが、まあ、人間の頭っていうのはそれほど優秀じゃありませんので、 まあ重さなんかをはっきりと僕らがですね、普通の人がよく理解をして生活ができるというまでにはまた100年とか200年とかかかるんでしょうね。ところでそれと似たようなことがあるんですね。それは、まあ、今私なんかが落語と言ってるものなんですけれども、まあ、生物の世界ばかりでなくてもですね、絡み合いっていうのがどうも力があるんじゃ、落語力というのがあるんじゃないかというふうに思うんですね。これは生物でもですね、単細胞生物ができてしばらく経ってっていうか、すごく時間が経って5億5000年前に、多細胞生物ってのができるんですね。まあ、人間ですと、まあ、60兆個とか30兆個とか言うんですけど、ものすごい量の細胞が私たち一人一人を構成してるわけですね。でそれをお互いに神経がつないでるかとそうでもなくて、まあ、全体がやっぱり調和した動きを瞬時に行うもんですから、いちいちある末端の細胞から電気信号が頭に行った電気信号がまた帰ってきて、その細胞の付近と共同して動いてるとはちょっと思えないところもあるんですね。でそういった多細胞生物が5億5000万年前にできて、それから、しばらく経つとほどなくしてですね、群れができるんですね。でも今の生物は非常に群れがはっきりしておりまして、まあ、例えば鳥の群れなんていうのはそうですが、空を飛んでるとですね、先頭の鳥がパッと左を向くと、それがだんだん鳥の群れに伝播していくんじゃなくて、ほぼ同時に一番末尾の鳥もですね、さっとこう左を向くと、まあ、こんな感じなんですね。これはまあ鳥ばかりじゃなくてイワシの大群なんかもそうなんですが、どうしてこんなに早く先頭のイワシと、まあ、最後尾のイワシが同じような行動をとるのかっていうのも非常に不思議なんですね。まあ、こういったことに近代科学として気がついたものの一つにアフォーダンスというのがありまして、第二次世界大戦の後ですね、朝鮮戦争でジェット機が作られて、ジェット機同士の戦いになるとですね、すごくお互いのジェット機のスピードが速いもんですから、戦闘機のスピードが速いもんですからね、パイロットがあれは敵だと思って、それを目で認識して頭に行って、頭でそれは敵だから撃ち落とさなきゃいけないと考えて、そしてその撃ち落とせという信号を指先に伝え、指先が機関砲の引き金を引くという時間を計算すると、どうもその半分ぐらいで、パイロットは引き金を引いてるようだと、まあ、いうことはギブソンっていう人が、まあ、認めたわけですね。でどうしてそんなに早く引き金が引けるのかということを考えた挙句、まあ、非常に奇妙な情報伝達の方法を発表するわけですね。それはアフォーダンスと言いまして、敵の飛行機自身が俺は敵の飛行機だよと言ってですね、最初からパイロットは自分の目で敵の飛行機を見て、あ、敵だと思って判断してんじゃなくて、向こうからもう俺は敵だと言ってきたので、そのまますぐ引き金を引いたっていうぐらいの時間であるというようなことをですね、もう今から60年ぐらい前に発表したりしてるんですね。それ以外に人間というのは、まあ、心理的には非常にそういうことが多くてですね、例えばご老人がですね、だいぶお年寄りになってそろそろお亡くなりになるという時に、まあ、病院でお亡くなりになるのと、それから家でお亡くなりになるのだいぶ様子が違うわけですね。でやはりこれも家族とか友人だとか、そういった身の回りの人と一緒の人と中でお亡くなりになる時は、非常にこう満足した状態でお亡くなりになるっていうようなことがあるんですね。まあ、これは例えば動物の群れですと、肉食動物で非常に獰猛な肉食動物で食料がなくなった時にバタバタと死んでいくんですけども、なかなか仲間の死んだ仲間の肉を食べて命を長らえるっていうのはいないんですよ。群れは本当に群れなんですけども、群れだから個体が違うんですが、なんか自分自身とほぼ同じという感じなんですね。これは遺伝子的な数で説明しようという試みもあるんですが、それもちょっとうまくいってないで、やっぱり別の力を考えなきゃいけないと思いますね。どうも群れ、その多細胞生物なり群れなり、そういったものはですね、今まで我々が知らない力、まあ、ここで言えば落語力なんですけども、 落語力というものが直接的に働いていると考えざるを得ないと思いますね。ここで落語っていう名前をつけたのは、英語でエンタングルメントって言って説明される例もあるんですね。これは非常に小さい物質の相互作用の時に使うんですけども、そういったものがある。しかし私はこれをですね、そういうふうな物理的な基礎研究から考えてるんじゃなくて、生物の群れとか星なんかもそうなんですけども、生物の群れなんかは我々に近いんですぐ分かるわけですけれども、そういうものがある。それはその一番最初に言ったように現象ははっきりしてるけど理由が分からないというやつなんですね。で、我々はこれからですね、現象ははっきりしてるけども理由が分からないというものをですね、理由はともかくとして現象をそのまま素直に理解しようという活動をするということがですね、科学の一つの分野を開くんではないかと。事実は事実なもんですからね。私はどちらかというと事実は事実として受け取るというような、考え方を取る人なんで、ちょうどそういうことがあり、また今の社会はですね、どう見ても落語力があるというふうに考えられる事実が山ほどあるんで、それを一つ一つ丹念に今年は調べていこうかと思っておりまして、これは重力というものを考えると、こんなにはっきりしている重力ですら今まだ理由がわからない。しかし重力を否定する人はいないんですよ。なんでいないかって言ったら、これほどはっきりしてますからね。重いものは落ちるなんて、こんなのもはっきりしてますから。しかし落語力ぐらいに事実はあるんだけれども、その理由が複数考えられる場合はですね、なかなか新しい力を認めるっていうことは難しいんですが、私は落語力というものが存在するという前提で一つ、研究を進めていきたいと思っております。